お祈りします。天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえ賛美いたします。今日もこのようにして聖日を備えてくださり、このようにして敬愛する生徒方先生方とともにこの聖なる神殿に集い礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。今この場にイエス様の霊である聖霊様が熱く熱くご臨在くださっていることを信じ、主の御名をたたえます。今日の礼拝、最初から最後までイエス様が共にいて、この霊の営みを助けてくださり、豊かに祝福してくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ぎますけれども、この弱きしもべを憐れんでください。本当に生ける神の御言葉を語ることができるように、このしもべを十字架の恩知恵によって清めてくださいますように切にお願いいたします。主よ、このしもべを通してイエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、主の語られる御言葉によって私たちの信仰を慰め励まし強めてくださいますように切にお願いいたします。これからの時間をすべて主の御手に委ねます。主に期待します。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。感謝します。今日もこのようにして共に、礼拝で恵みを分かち合うことができることを感謝いたします。今日はマタイ伝の7章から御言葉を共に分かち合っていきたいと願っております。マタイ伝7章24節で、そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ていると、このイエス様のお言葉を読んで、私は日本で起こった事件を思い起こしました。以前も語ったんですけれども、今から7年前ほどだったでしょうか、首都圏においてその大きな事件は起こりました。福岡でも結構大きなニュースになりました。それは神奈川県の横浜にあります新築の15階16階建てのマンションが4棟建てられました。しかしそのうちの1つが少しずつ傾いていくようになりました。建って間もなく建物と建物をつなぐ階段が、渡り廊下がずれてしまうようになりました。家のドアが開きにくくなりました。いろいろな不具合が発生するようになりました。最初はこれは地震のせいだとか、いろいろ建築会社は言っておりましたけれども、いろいろ調べてみたら次のことが分かってきました。傾いた建物に打ち込まれていた53本の杭のうち28本を調べたところ、その地盤が非常に強い強固な岩、岩盤、支持層に達していない杭が6本もあったというのです。それで建築会社のその社内調査を調べてやってみると、地盤調査を行ったように装う虚偽のデータが作られていたというのです。その杭で、そのためにその一部支持層、岩盤に届かない杭が打ち込まれてしまったというのです。それで工事を受け負った子会社、下請け会社はもうゼネコンからの非常なプレッシャーを受けて、もう工事を急いでいたということでした。結局このマンションどうなったかといいますと、新築だったんですけれども、すべて壊してまた新しく建て直すことになりました。マンション1棟を建て替えるだけではなく、結局他の傾いていない他の3棟も全部壊して最初から建て直すということで、その費用は400億円を超える、とんでもない額になりました。岩の上に建物を建てていく、これは今の建築においてももう鉄則です。イエス様は今日のマタイ伝7章の例え話を通して、私たちの人生もこれと一緒ですということを言おうとされました。私たちの人生において起こってくるさまざまな困難な状況、苦しみの現実のただ中にあって、本当に岩のような固くて動かされないものをしっかりと私たちの魂の土台に据えておかなければならない。そうしないと気づかないうちに徐々に傾いてしまいますよ。そして最後、大きな苦しみが起こったら耐えきれなくなって一気に倒されてしまい、立ち上がることができないほどの傷を受けて自分自身が破壊されてしまう、このようなことが起こりますよと、今日の箇所を通してイエス様は私たちに伝えようとしています。今日の聖書の箇所で、砂の上に建てた家はひどい倒れ方をしたと、壊れ方をしたと書いてあります。福岡市、ここ福岡新生教会、これはもともと 後ろが第一堤防で、そこの道が第二堤防なんです。それ堤防と堤防の間を埋めて作られた土地、そこに教会、この教会が建てられております。ですから、まあ、隣が川なので、とにかくもう固い岩盤に打ち当たるまで相当深く杭を打っているということを聞いております。2005年3月20日福岡で大きな地震が起こりました。私の結婚式の次の日だったのでよく覚えております。その日は日曜日の礼拝でした。礼拝中、聖歌隊の特別賛美が行われているその時に地震が起こりました。大きな揺れでした。しかし福岡新生教会は相当頑丈にできておりまして、ひび一つ入っておりません。教会の外を見ていただいたら分かるんですけれども、教会の外は地盤沈下しています。しかし周りは動いても教会は動いておりません。しっかりと岩を土台としているからです。今日の箇所で一人一人は何を人生の土台として生きていきますかということをイエス様が私たちに問うているのです。岩、それは固いもの、動かないもの、壊されないものです。そしてここで言う岩、一体何を指しているんでしょうか。それは神の御子イエス様です。イエス様を救い主として本当に心に受け入れて、イエス様を信頼して生きるんですよと、主なる神様は今日の聖書の箇所を通して私たちに語りかけようとしています。イエス様はどのようなお方でしょうか。イエス様は愛なるお方です。イエス様はどのようなお方でしょうか。イエス様は真実なお方です。イエス様はどのようなお方でしょうか。イエス様は間違いのないお方です。一方、人間の愛はどうでしょうか。不確実です。人間の、また人間は厳しい現実の中で不誠実になったり、真実を貫くことのできない時があります。またどんなに優秀な人でも決断を間違える時があります。まあ、笑い話になるんですけれども、高校生の時にこのようなことがありました。まあ、以前もお話しした通り、私の通っていた学校は非常に規則が、校則が厳しくありまして、まあ、お隣の学校があまりにも校則が自由なもんですから、まあ、そのギャップに耐えられない人たちは学校を辞めていきました。しかしそのような学校を3年間耐え抜いて、いよいよ卒業する時がやってまいりました。そして卒業式の練習が始まったんですけれども、どうも練習の態度が気に食わなかったのか、まあ、以前も実名を出したんですけれども、米山という先生が怒り心頭で、おめえら誰のための卒業式だと思ってんだ、真面目にやれと、するに一喝されたわけです。それで、まあ、この前お話しした通り、お前らバカなんだという、そういう発言が出たわけです。2週間ぐらいして卒業式の練習がありまして、まあ、だいぶ2週間ぐらい、まあ、卒業式の練習があって、だいぶ様になってきて、その米山先生もの態度も幾分良くなってきたかなと思って、このまま何も起こらずに卒業式を迎えることができたらと思ったら、そういうわけにはいきません。卒業式の1週間ぐらい前だったと思うんですけれども、またまた米山先生がもうプンプン怒ってるんです。今度は何だと、誰が何をしでかしたんだと、そのように思いました。それで米山先生が体育館で3年生を座らせて、カッカしながら、お前たちは卒業式がもうすぐ行われるのに、この中で卒業の危ないやつがおると、留年しそうなやつがいる、一体これはどういうことだと、そんなことみんなの前で言わなくていいじゃんと私は思いました。留年しそうな人だけ集めて叱ればいいじゃんと、なんで関係のないやつまで巻き込むんだと思いましたけれども、まあ、一方でこんな学校の試験をパスできずに卒業できないなんて相当やべえよと思いつつ、呆れ果てる米山先生の気持ちも多少理解できるような気がいたしました。とにもかくにも米山先生は不甲斐ない事実が、まあ、我慢できなかった様子でありまして、それで何を思ったか、今からそいつらの名前を呼び上げるから、呼ばれたやつは練習が終わった後俺のところに来いと言うんです。まあ、言われた人はもう恥ずかしかっただろうなと思いつつ、誰が呼ばれるんだろうと思って、みんな黙って先生の話を聞いていたわけです。そしたら、この1人2人かなと思ったら、6人7人いて、こんなにいるのと思ったんですけど、まあ、それで私もちょっと唖然としたんですけれども、3年 A 組から G 組まであって、 AB はまあまあまともと言いますか、まあ、勉強できないんですけども、まあ、それでもまあ卒業できるよっていう、私その中に入ってたんで、まあ、自分は呼ばれないだろうと思ってたんです。それで名前呼ばれるわけで、実名で C 組岩田とか、岩瀬横田とか、 D 組斉田犬飼って、 E 組くれ、それで終わりかと思ったら、 F 組石川武田と、そう呼ばれたところで、それで先生の言葉が止まったんです。 あ、全員言い終わったんだなと思ったら、先生が名簿をよく見て、ちょっと待てと言いながら、あ、石川、お前は違った、お前は卒業だ、間違えた、石川の次のやつだった、許せ、ふっふっふっと笑いました。それを聞いて卒業生も、それをそこにいた先生も一気にもう大爆笑でした。若干1名、言い間違えられた、あ、石川だけが青ざめて、先生勘弁してくださいよっていうような顔で体操座りのまま、もう石のように固まっておりました。見事な間違いっぷりに私も思わず笑ってしまったんですけれども、一方で、いや、これ自分がやられたらもうマジシャレにならんわって、俺じゃなくてよかったと思いました。まあ、私はもうその石川がもうあんまりいけすかないやつだったんで、あの時ばかり、いけすかないやつだったんですけれど、好きじゃなかったんですね。だけどその時ばかりは、石川ご愁傷様って 0.1 ミリだけ同情しました。まあ、そんなこんなしながら卒業したんですけれども、まあ、以前は卒業した後よくその定期的にその高校、私の卒業した高校からまあ頼りが来てました。そして卒業生の皆さんお元気ですかと書かれて、まあ、その後いろいろ書かれてるわけですよ。で、最後に何と書かれていたかというと、皆様のお子様をぜひ我が高校に入学させてくださいますようにお願いしますと書かれていました。この文章を読んだ人が、私を含め1000人いたら1000人がふざけるなと思ったはずです。まあ、何を申し上げたいかと言いますと、優秀な人でも間違えることがあるんだということを申し上げたいです。一番間違えちゃいけない場面じゃないですか。そこでやっちゃったんですね、その米山先生。まあ、これはもう本当に私の高校生活の中でもものすごく強烈に印象に残っていることでした。そうです、人は時として間違えることがあるんです。取り返しのつかない失敗をやっちゃう、間違いをやっちゃうことってあるんです。しかし我らの救い主であるイエス様は間違いをなさるお方ではありません。人間に絶対という言葉はありませんけれども、神の御子イエス様は絶対に正しいお方、義なるお方です。ヨハネ伝14章6節でイエス様は言われました。私こそが道であり、真理であり、命である。誰でも私に寄らなければ父のもとに行くことはできないと。私たちにとって一番何が正しいことであるか、私たちにとって何が一番最善なことであるか、それを主なる神様、救い主イエス様が一番よくご存知なんだと聖書は言っているわけです。私たちの人生は大きいことから小さなことに至るまで日々日々決断の連続です。それゆえにあれかこれかで悩むことがいっぱいあります。しかし先ほど申し上げた通り、イエス様が道、真理、命ですから、神の御子イエス様に信頼してお祈りして主の御心を選び取っていくんですよ。イエス様に信頼する以上に安心して生きる道はこの世にはありませんと聖書は私たちにはっきりと語り伝えています。いわ、それはイエス様のことだと申し上げましたけれども、ではイエス様に信頼して生きるとは具体的にどういうことでしょうか。それはイエス様のことを証ししているこの聖書の御言葉に信頼するということです。そして御言葉を読んで、いつも救い主イエス様に向かって、イエス様助けてくださいとお祈りをすることです。そして主の恵み、すなわちイエス様の霊である聖霊様の恵みの力を受けて生活していくことです。私たちは不安になると目に見えるものに頼りたいなと思ってしまいます。しかし人間の言葉はコロコロ変わります。朝言って夕方変わることがあります。本物ではない言葉、また物事、本物ではない物事はやがて消え失せていきます。しかし主なる神様の語られた真実な御言葉、聖書の御言葉の真実、これは変わることはありません。そのような変わることのないものの上に家を建てなさいとイエス様は今日の箇所で、おっしゃっておられます。試練が来た時、本当に強い人はどのような人でしょうか。それはイエス様に対する揺るぎない信仰を持っている人だと私は考えています。聖書の御言葉を握って戦っている人は本当に強いです。雨が降り、川があふれ、風が吹く、これは人生において起こってくるさまざまな試練を意味しています。苦しいことが起こったとき、砂のような頼りのないもの、揺れ動くものに頼っていたら試練が来たときにやられてしまうよと、そのように言っているんです。私たちは一体誰に頼るのでしょうか。人に頼るのでしょうか。人は、ね、変わるときがあります。人は裏切るときがあります。心ならずも。 人間の導きに従って歩んでいる時々間違えることがあります。残念ながらそういうことがあります。お金に頼りますか？確かにお金は必要です。しかしイエス様ははっきり私たちに言われました。神の国と神の義をまず求めなさい。そうすれば必要なものはすべて添えて与えられますと、マタイ伝6章でイエス様は約束してくださいました。私たちは生きていく中でさまざまな困難に遭遇します。それが突然来るから厄介です。我々の人生においては大雨、また大嵐のような厳しい現実にさらされることが残念ながらあります。2019年から3年ほど、新型コロナによって世界中がもう大混乱に陥りました。今もその脅威が去っているわけではありません。コロナだけではなく、私たちをさまざまに不安にさせる事柄は私たちの周りにいっぱいあります。しかし主イエス様は語られます。そのような時にこそ、いわなるお方を信仰のもといとしなさい、礎としなさいと。いわなるイエス様に頼って勝利した人、聖書の中にいっぱい出てきますけれども、その中の一人がダビデではないでしょうか。旧約聖書に出てくるこのダビデは、最初は一回の羊飼いでした。そこから王様にまで上り詰めるという大出世を遂げた人です。サクセスストーリーを歩んだように見えますけれども、王様になるまでは非常に厳しい人生の荒れ野の道を通らなければなりませんでした。それはどういうことか。イスラエルの初代王であったサウルから命をつけ狙われるということが起こったのです。ダビデはサウルに忠実に仕えていました。しかしサウルはダビデの活躍を妬んだんです。サウルが千打てばダビデは万を打つと人々が言いまして、ダビデのことを称賛しました。このことに激怒したサウルはダビデの命を奪おうと立ち上がりました。全力を傾けました。ダビデはイスラエルの国内にとどまることができず、アレノの要害に身を隠すようになりました。洞窟に隠れていたんです。イスラエルにダビデのおれる場所はありませんでした。サムエル記上23章を読みますと、ダビデの逃避行が、悲惨な逃避行が記されています。ダビデは同胞のケーラの人たちが襲撃されているというのを聞いて、主に託戦を求めました。主は語られました。ケーラの人を助けなさいと。ダビデの軍隊は出陣してケーラの人を助けました。そのことを聞いたサウルの軍隊がダビデを捕らえるためにやってきました。ダビデは再び主なる神様に託戦を求めました。ケーラの人たちは私たちを助けてくれるでしょうか。主はお答えになります。助けないよと。ダビデは主の御声を聞いてケーラを去りました。そしてサムエル記上23章の13節を読みますと、あっちこっちをさまよったと書かれています。どこに行くあてもないんです。悲惨も悲惨です。この時のダビデの心境はいかに。サムエル記にダビデの心境は書かれておりませんので、ちょっとわからないんですけれども、ダビデの心境を記した詩篇はいっぱいあります。その中の一つに142編というのがあります。サウルから追われる時のダビデの心境を綴っているものと思われます。非常にダビデの置かれている厳しい現実が分かってまいります。敵に追われてただただ逃げるしかない現実。誰も自分を顧みてくれる者はいない。目に見えるところどこにも酒どころがない。もうどうしようもなく、誰に助けを求めることがもうできない完全な行き詰まりの中で、ダビデがもう本当にもう最後のところまで押し込まれている、そういう様子が詩篇142編を読むときに分かってまいります。しかしこのような厳しい現実からダビデは主に祈り求めたのです。単に主を助けてくださいと祈ったのではありません。主に叫んで祈った、そのように書かれています。142編の後から読んでください。2節、6節、7節に叫んで主に助けを求めたと、そのように記されています。142編を読むとき、私たちの抱える問題に対する解決方法が記されているように私は思います。すべてが突き果てた状況において、そこからあなたは一体誰を呼ぶのか、誰に向かって助けを求めていくのかということが問われているわけです。ダビデは、あなたこそ我が酒どころ、主よ、あなたこそはこの世のどのような酒どころにも勝って安全な酒どころであり、より頼むべきお方であると、そのように告白をしています。 ダビデはサウルから命を付け狙われていた期間、10年を超えていたであろうと思われますけれども、ひたすらその間、主なる神様だけに向かって叫び、主に向かって憐れんでくださいと叫び続けたのです。主の御前に自分自身の悩みを注ぎ出し、主の御前に苦しみを訴えました。ダビデのその涙の叫びに、主は沈黙しておられたのでしょうか。そうではありません。主なる神は力強い右の御手を持って、いつもダビデを支えてくださいました。サムエル記上23章の14節にこのように記されています。ダビデは荒野のあちこちの妖怪にとどまり、またジフの荒野の山地にとどまった。サウルは絶え間なくダビデを狙ったが、この後、神は彼をサウルの手に渡されなかった。主はダビデの祈り、叫びに応えてくださったのです。主なる神様がすべてを支配しておられました。サウルも主の見許し以上のことは一つもできませんでした。23章を読み進めて24章に以降になりますと、極めて危険な状況が迫ってきたということが書かれています。ダビデがマオンの荒野にとどまっていたとき、サウルが情報を聞きつけて攻め込んできました。ダビデはサウルから逃れるために必死に逃げましたけれども、サウルの軍隊はどんどんどんどんもうダビデの軍隊に迫るわけです。もう小高い丘を挟んで、もう距離はもう何百メートルのところまで来ていました。もうダメだと、もう終わったと思えた。しかしその時、主なる神様のご介入があったのです。イスラエルの領内にペリシテが攻め込んできた。それを聞いたサウルはダビデの追跡を諦めてペリシテの方に向かったと書かれています。きっとこの時も、主を助けてくださいと必死に祈り叫びながら、ダビデは逃げていたのではないでしょうか。ダビデは人生の荒れ野において徹底的に聖書の主なる神だけを頼るように導かれていったのです。また王様になってからも、今度は子供のアブサロムから王位を追われるようになりました。命を狙われたのです。ダビデは裸足でエルサレムを脱出するという絶望の中でなおも祈りました。ダビデは主に願いました。泣きながら祈りました。アヒトフェルの知恵を愚かなものにしてください。天才軍師であったアヒトフェルのその知恵を愚かなものにしてください。まさにダビデは死の影の谷を歩んでいたわけです。しかし主なる神様は苦難の中で叫んだそのダビデの祈りを聞き入れてくださり、軍師アヒトフェルに対して預言者フシャイが立ち上がりまして、アヒトフェルの本当にもう隙のない策略、完璧な策略をひっくり返すようにされました。死の影の谷を歩む中で、確かに光なる 主がダビデの魂の中で輝いてくださり、右に千人、左に万人が倒れてもなおもダビデは立ち続けるようになりました。主の力に突き動かされて必死に主を追い求めていったのです。ダビデの生き様を見るときに、本当に岩の上に家を建てるとはどういうことなのかということを本当に教えられます。一人の方の証を紹介して今日の御言葉を終わりたいと思います。以前もお話ししましたけれども、7年前でしょうか、天に召された中村律子さんという福岡新生教会の教会の方の証です。遡ること30年ぐらい前でしょうか、当教会でバプテスマを受けてクリスチャンになられました。しばらくすると仕事がお忙しくなって、なかなか教会に来ることが難しくなるようになりました。そのような中、2019年の11月にその中村さんが体調が悪いということを井上久代姉妹からお聞きしました。それで井上さんと一緒に、中村姉妹の入院しておられる、福岡大学筑紫病院朝倉ガイドの方にあるんですけれども、に祈りに行きました。病院について部屋を探し当てて、本当に久しぶりにお会いしました。もともと痩せておられる印象があったんですけれども、面会に行ったときはさらに痩せておられまして、正直言ってちょっと驚きました。その顔を見て、厳しい状況に置かれているんだなということはなんとなく分かりました。そしていろいろ話をしました。病状についても伺いました。癌があって、ちょっと発見が遅れてしまった。今腹水が溜まって体調は決して良くないと、それで今後こういうふうな治療を受ける予定になってますということでした。一通り話を聞いて、それで話が途切れようとしたその時に、井上姉妹がですよ、律子さん、治療は大事だけどこういう時こそね、 イエス様に対する信仰に立たないかんじゃないと、とこういう時こそ主イエス様に祈らないかんじゃないと、と、まあ、そういうふうに言われました。まあ、多分井上姉妹も、まあ、どうしようかな、言うべきか 言わんどこか迷ったのではないかと想像しますけれども、まあ、中村律子姉妹のその姿を見て、どこから なんか上から迫られるものがあって、まあ、言われたのだろうと私は推察しました。その言葉を聞いた中村姉妹はそれまでの笑顔がもう消えて、もう一瞬黙られたんですけれども、その後井上姉妹の顔を見てうなずかれました。人間の慰めの言葉で平安を得ることのできないような状況、現実の中で、まあ、まさに大嵐のような現実が吹き荒れている中で、信仰に立つより他に、祈りに立つより他に道はないんだと、厳しい病の現実の中で残されているのはただ一つなんだと、元来た道に立ち戻るしかないんだと、我々に残されている道はこれしかないんだと、十字架のイエス様以外に十字架のイエス様にすがるほかないんだと、主に祈って本当の平安と希望を受け取るしかないんだと、イエス、井上姉妹の発したその言葉にはそのような切実な思いが込められているということが私には分かりました。まあ、井上さん本当に中村さんのことを思っているんだなということが私は分かりました。祈って示されたことを言った。だからその語られた言葉は本当に重たかったし、その言葉は伝わっただろうと私は信じます。彼女にとって非常に厳しい言葉だったと思います。しかし彼女は、中村姉妹は信仰のチャレンジに必死に応答しようとされました。福大病院に入院してから聖書の言葉が私に響いてくるんですと、それは神は乗り越えられない試練を与えることはしない、その御言葉ですと、第一コリント10章13節の御言葉でした。私は言いました。その言葉は真実ですと。その与えられた御言葉を握ってそこから祈ってほしいですと。井上さんの言う通りだと思います。今この時こそイエス様を信じる者として信仰を振り起こして祈る時じゃないですかと。何か整えられた言葉じゃなくていいと思いますよと。心の思いをすべて主なる神の前に出して祈ることですよと。難しい言葉じゃなくていいですよと。主よと、この言葉だけでいいんじゃないですかと。主よ、この言葉にすべての思いが詰まっているし、主なる神様はその言葉、その祈りに込められている魂の叫びをすべて分かってくださいますよと私は申し上げました。すると中村姉妹もはいと応答されました。じゃあ御言葉を読んで祈りましょうと、そのように言いまして、イザヤ書43章の御言葉、水の中、火の中を行くときも私はあなたと共にいる、私は主あなたの神、恐れるな、私はあなたと共にいると、まあ、その御言葉をプレゼントしました。また詩篇91編の御言葉、意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の陰に宿る人よ、主に申し上げよ、私の酒どころ砦、私の神より頼む方と、あなたの傍らに一千の人、あなたの右に一万の人が倒れるときすらあなたを襲うことはないと、その御言葉を読みまして、主の御業に期待して、信仰を持って今祈りますと、それに申し上げて、中村姉妹に手を置いて、ナザレのイエスの御名によって本当に祈らせていただきました。まあ、病室で、しかもまあ個室ではありませんでしたから、大きな声で祈ることはできませんでした。しかし、主を憐れんでください、今イエス様、中村姉妹の魂に来てくださいと祈らせていただきました。信仰に立たないかん、このような時こそ祈らないかんじゃないと、と上から示されたことをそのまま、語ったとき、確かにそのとき中村姉妹の魂は探られました。その信仰は奮い立たされました。今一度信仰に立ってイエス様の皆を呼び求める、そのような決意に姉妹は導かれました。まあ、その後も何回か井上姉妹と一緒に、お祈りに行きました。行くたびに目に見えて体が弱っているということは分かりました。しかしそのような中でも私たちが訪問しますと喜んでくれましたし、聖書を読んで祈るとき、アーメン、アーメンと祈りを合わせてくださいました。中村律子姉妹は入退院を繰り返しておられましたけれども、まあ、一時帰宅して食事を取ろうとしているときに意識を失って、また救急車で福大病院に運ばれた時がありました。それを聞いて私もすぐに祈りに行きましたけれども、その時はやっぱ苦しかったみたいで多少意識が混濁していました。私が祈っている時、小さな声で もう多分しゃべるのもきつかったんだと思うんですけれども、それでも声を振り絞って、主よ助けて、主よ助けてと、そのように祈っておられました。中村律子姉妹は私が導いた人ではありません。武田博士牧師が導いた人ですから、天に召される、1ヶ月ぐらい前、もう残されている時間はそんなに長くないのかなと、直感的に思った私は、中村姉妹に武田博士先生に来てもらいましょうかと尋ねました。しかし中村姉妹は、いや武田博士先生に、会いたいのは会いたいんですけれども、これまでいろいろご迷惑をおかけしているので、今更先生に会わせる顔はありません、会えませんと、面会後武田先生にその中村姉妹の気持ちを伝えたところ、武田先生が、いや行こうと言ってくださって、中村律子姉妹が昇天される3週間ぐらい前だったと思いますけれども、私が運転して武田先生、また野口和子先生と一緒に福大筑紫病院に行かせていただきました。がんがかなり進行して、もう体は弱っておられました。もうほとんど体を動かせない状況でした。そのような中で武田先生、野口先生が行きますと、ああこんなところまで来てもらってすいません、本当にすいません、だけど嬉しい、ありがとうございますと言って笑顔を見せられました。武田先生が使徒言行録2章の御言葉、主の名を呼び求める者は皆救われるというその御言葉を読みながら、中村姉妹に語りかけました。きつい時こそね、主の名を呼ぶとよ、主の皆を呼び求めるのは皆救われる、この言葉にね例外はないとよって、主は答えてくださるんだから、ね、イエス様は来てくださるとよ、詩編23編の中に、死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れない、あなたが私と共におられるからですと、目に見えないけどイエス様は生きておられる、死を助けてこれでいいけん、そしたらイエス様は来てくれるから、書き抱いて慰めてくれるから、力を与えてくれるから、苦しい時こそイエス様の皆を呼ぶとよ、そのように武田先生が語りかけてくださいました。中村律子姉妹はその武田先生の顔をじーっと見ながら、語られる一言に、はい、はいとしっかりと応答してくださいました。そして手を置いて祈られたその時、アーメン、アーメンとそのように言って涙を流しておられました。私はそのやり取りを見ながらですね、切羽詰まった状況において、調子のいい人間の慰めの言葉は全く通用しない。いわなるお方、救い主イエス様、そしてイエス様を証ししているこの聖書、変わることのない真理の御言葉こそが人を生かし、生きることにその人を突き動かし、希望を与えるんだなということが改めて分かりました。無教会の内村勘三先生が Q&6 の最終問題で言っています。なお彼不完全なれば祈るべきなり、真足らざれば祈るべきなり、恵まれるも祈るべし、呪われるも祈るべし、天の高きに上げられるも、黄泉の低きに下げられるも、我は祈らん、我が後うことは祈ることのみ、されば我は何なるか、我は光欲しさに泣く赤子、泣くより他に言葉なしと。結局私たちに残されているのは何か、それは主を憐れんでくださいと、主に求めることだけなのだと、貧しさの極みの中で何もないものとして主の御前に進み出ていく、うめくようにして主イエス様を仰ぎ望む、ここに平安を得るの道の出発点があるのではないかと内村先生が言っておりまして、全くその通りだと思います。中村姉妹は長年教会を離れておられましたけれども、この人生の危機の時に光欲しさに泣く赤子のごとくに、言わなるお方、動かされることのないお方により頼み、主よ主よと祈っておられました。がんが発覚した時はもうすでにステージ4だったでしょうか、かなり進行していました。闘病生活が始まってから1年を経ずに天に召されていきました。中村姉妹も徐々に弱りゆく体を見て、不安を抱えることもいっぱいあっただろうし、思い残すこともいっぱいあっただろうし、しかしそのような抜き差しならない状況の中で、主イエス様は中村姉妹を本当に憐れんでくださり、井上久代さんという強力な地上天使を使わせてくださいました。井上さんは本当に中村さんのことを思って、本当に愛からですよ、こういう時にこそ祈らないかんじゃないとって、こういう時こそ信仰を振り絞ってイエス様にお頼みせないかんじゃないとと迫り、主は中村姉妹を信仰の道に導き返してくださいました。聖書の中にこのような言葉があります。詩編42編の御言葉です。枯れた谷に 鹿が水を求めるように、神よ、私の魂はあなたを求めますと。中村姉妹は本当に自分自身の魂を振り起こし、人間の慰めの言葉ではなく、生きることに突き動かす本物の御言葉、そして御言葉に伴う本物の平安と慰めを人生の土壇場で必死に求めておられたし、主なる神様は彼女のその切なる願いと祈りに応答して求めているものを与えてくださったと固く信じています。中村姉妹がまさに死の影の谷を歩むとき、主イエス様がそばにいて一緒に歩んでくださり、主が恐れるな、私が共にいると語りかけてくださっていたに違いない。事実、私たちが面会に行ったとき、一言も自分自身の今ある状況を嘆くことはなく、イエス様に対する不信仰を一言も言われませんでした。闘病中、体のだるさやしびれはありましたけれども、がんの痛みは不思議と取り去られ、姉妹の心と魂はイエス様に固く結びついて離れず、天国に召されるその時まで主にある平安の道を歩まれました。中村さんのその最後の人生の戦いを見ながら、イエス様を、そしてイエス様を証ししているこの聖書の御言葉を信仰の土台に据えることがいかに大事であるかということがよく分かりましたし、そのことにいかに早く気づけるかということが問われているし、そして主なる神様はそのことに早く気づいてほしいと私たち一人一人に願っておられます。私たちの信仰の基礎土台はイエス・キリストでなければなりません。今このように世界中が危機に陥っている中でこそ、そのような中でこそ主イエス様に求めていくのです。いわなるキリストを土台とした堅固な信仰を自分自身の中に築き上げていかなければなりません。いわなるイエス・キリストは私たち一人一人の罪のために十字架にかかってくださいました。私たちを救い出すためにご自身の尊い命を捨ててくださいました。そこまでして私たち一人一人を救い出そうとしてくださいました。このお方こそは信ずるに足るお方です。このお方以外に天上天下我々を救いうる名はありません。イエス様は死んで3日目に死の力を打ち破って復活し、今も生きておられ、死を信じる者と共に歩んでくださるのです。イエス様は単に信じる者に伴ってくださるだけではない。私が苦しいとき、寂しいとき、つらいとき、倒れて動きそうにないとき、私たちを背負って歩んでくださる、そのようなお方です。倒れても力強い右の御手を持って起こしてくださる、そのようなお方です。イエス様を救い主と信じて何の苦難もないか、イエス様を信じて全てがハッピーハッピーか、そうではありません。イエス様を信じても苦難はあります。戦いの現実はあります。しかし主イエス様は主の皆を呼び求める者を放っておかれるお方ではありません。苦難のただ中で必要な助けを与えてくださり、本物の平安と生きる力を与えてくださいます。イエス様はそのようなお方です。10月4日に天に召された野内香奈宣教師は、天に召される何日か前に、この世に残って信仰の旅路を続けていく愛する5人の子どもたちに遺言を残したそうです。1、ありがとう。2、愛してるよ。3番目、神様を信じてちょうだいね。イエス様に信頼して歩んでほしいと、そのことを遺言として残されたそうです。最後まで岩なるお方、砦なるイエス様に信頼して自分自身に与えられた使命を全うされたカナ宣教師の言葉は重たいなと私は思いました。そして私たちもまたいつも岩なるイエス様に頼っていくものに本当に作り変えられていきたいです。聖書の主なる神は内在の主にして超越の主であられます。イエス様、このお方に頼る以外に本当の平安は私たちのうちにはありません。イエス様に信頼を置くとき、主なる神様の御言葉に立ち続けるとき、いろいろな苦難があっても主は乗り越える道を備えてくださり、最後は主の最善がなっていくように一つ一つを導いてくださいます。人間に絶対はありません。しかし先ほど申し上げた通り、主なる神は絶対なるお方です。主が愛であるということにおいて、主なる神が真実であられるということにおいて、主なる神が全知全能のお方であられるということにおいて、聖書の主なる神というお方は絶対なるお方です。今日この時から聖書のイエス様だけにより頼み、イエス様に全身全霊を傾けて倒れ込む、このことを決意してまいりましょう。心を開いて、今一度私は心を開いてイエス様を 魂の中心に迎え入れていきましょう。今日この時から私たちは救い主イエス様と一緒に歩み始めていきたいと思います。そして一回しかないこの人生を私たちは敗北ではなく主イエスキリストの御名によって勝利者として歩まれる、そのような皆様になっていただきたいと切に願う次第です。今日の御言葉が皆様の上に成就することを信じます。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。今日も御言葉を持って私たちに迫ってくださりありがとうございました。主よ、本当に今一度私たちはイエス様を心の中に迎え入れます。イエス様を信仰の土台として据えます。いわなるお方に向かって倒れ込みます。主よ、私たちを助けてください。私たちを憐れんでください。厳しい人生の嵐が迫ってきたとき、イエス様により頼んで勝利していくことができるように私たちを導いてください。人に頼るのではなく、お金に頼るのではなく、目に見えるものに頼るのではなく、まずは主に向かって祈り、主の導きを受けながら主イエス様と共に歩むことを得させてくださいますように切にお願いいたします。イエス様のことを証ししている聖書に信頼するものとならせてください。そして御言葉によって力を受けて信仰を持って祈り、私たちを聖霊の恵みに満たしてくださいますように切にお願いいたします。イエス様を本当にイエス様を中心として歩み勝利を受け取る私たちとならせてくださいますように、この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。応答の賛美を捧げます。